大事です、今日恵みをいただく御言葉はエステル記の5章1節と2節です。エステル記5章1節から2節、それではまず1節を宣言します。3日目になり、エステルは王妃の衣装を着て王室の正面にある王宮の奥の中庭に立った。王は王室の入り口の正面にある王宮の王座に座っていた。アーメン。ハレルヤ、愛する様、今我らも誠の王であられるあなたの御前に進み出ます。本来であるならば、御前に進み出るに値しないもの、もしまかり間違って罪あるままで進み出るならば、撃たれて死んでしまってもおかしくはないような、そのようなものにもかかわらず、あなたが、イエス様、あなたが、贖いの衣を私たちに与えてくださったことを感謝いたします。それを着て、御前に進み出ます。どうか今、この御言葉に相対する私たちをふさわしいものとならせてください。犯してきた諸々の罪を、父をもって清め、洗い去り、そしてあなた御前に本当に王妃の衣装を着て進み出させてください。これからすべて始めから終わりまでの一切をあなた御手にお委ねし、我らの愛する主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。ハレルヤ
ハレルヤ。
今朝も素晴らしいイエス様の御名を褒めたたえ賛美いたします。そうなんです。本当に私たちはですね、この主の前に進み出るということ、この旧約聖書の方を見ますと、主の御前に、ね、おいそれと進み出てはならないということがわかるんですね。主のおらいますところ、旧約においては、至聖所でした。その至聖所に、ね、入っていけるのは年に一度大祭司だけ、しかも贖いの血潮を、ね、携えてでなければ、撃たれて死んでしまう、ね、という、そういう、それほどにまで聖なる、聖なる、聖なる、神様が私たちの神なんですけども、私たちは何かと、なんか慣れ慣れしいというか、ずうずうしくというか、進み出るような、ところがあります。けれども、本来であるならば、主はそういう聖なるお方。けれども、イエス・キリストという、ね、この、私たちの身代わりになって、十字架でほふられてくださったお方がいるから、そのお方が贖ってくださったから、私たちはイエス様の前に、ね、イエス様に会って、この父なる神様の前に進み出ることができるようになりました。で、今日エステル記なんですけども、エステルもまた、ね、本来であるならば、そのまま進み出るのであるならば、死んでしまうような、そういう場所に進み出ました。けれども、エステルはしっかりと、その前に、身なりを整えていたんですね。王妃の衣装を、ね、着ていた、書いてあるんですけども、彼女が着たのは王妃の衣装ばかりではなかったんですね。しっかりと3日間の断食、彼女自身が断食して祈り、また、エステルが進み出るために多くの人々が、多くの神の民が、3日間断食して神様前に祈って、そしてこの王の前に進み出ていくようになったんですね。ここで、ね、エステルは、この5章1節で何をしたか、2つの動詞が出てくるんですけども、1つ目が衣装を着て、ね、着る、そして2つ目は立つ、王宮の中庭に立ったというふうにあります。彼女はがしたのはたったこれだけです。何も喋っておりません。ただ来て、そして立っただけです。この場面が、ね、最も雄弁な佇まいなんですね。雄弁というと何か言葉を発するということを思われがちなんですけど、しかし言葉を発しない、ただ佇まいだけの雄弁さというものがあります。何も言葉を発していない。けれども、そこにただいるだけで、その佇まいを持ってそこに進み出て立つだけで、雄弁に物語るものがあるんですね。彼女、命がけで、 そこに立っております。王妃の衣装を着て、死の覚悟を持ってそこに立っている、そのありさまそのものが王様にもうすでに語りかけていたんですね。これはただごとではない。この私たち、ね、もイエス様の前に雄弁な佇まいで、ね、進み出て立つべきです。王妃の衣装を身にまとって、では、ね、王の前に立つ衣装、ね、王の前に立つ装いとは、ね、一体何か。この聖書ではですね、この、王の前に、あるいは、自分をあがなってくださるお方の前に、晴れ着を着て、あるいは、衣装をまとって、進み出るという場面が、ね、いくつかありますね。ルツは、ね、このボアズのところに行く前に、晴れ着をまとって、油を塗って、そして、ね、このボアズの、ね、自分の買い戻しの権利あるお方の前に進み出ましたし、また、今日、ね、冒頭で宣言したところ、ゼカリア3章においては、ね、大祭司ヨシアですね、大祭司ヨシアが、ね、神の前に立っておりましたけれども、しかし、最初、ヨシアが立ったとき、この大祭司ヨシアの服は、汚れておりました。汚れておりました。汚物がついておりました。そのまんまで、主の御前に立っていたから、だから、その彼を訴えるもの、サタンがそこにもいたんですね。サタンは今にも、この大祭司ヨシア、もう、訴えネタが満載のヨシアです。汚れた服を着て、そして、主の御前に進み出ております。けれども、その時、ミスカイはですね、こういうふうに言うんですね。彼から汚れた服を脱がせなさい。この、そしてヨシアに言うんです。見よ、私はあなたの咎を除いた。あなたに礼服を着せよう。アメン。ヨシアは何も言ってません。許してくださいとか、ね、そういったことは何も言っておりません。ただ、この王なる神様の前に立ちました。サタンは、ね、訴えどころ満載ですけれども、しかし、この、なんと主はですね、汚れた服を脱がせなさい、というふうに言うんですね。主の御旨、主の御心、それは私たちが訴えられることではありません。私たちはもともと神の似姿として、神の子として作られております。それが、ね、罪を犯して汚れたありさまを、ね、帯びること、これは主の御旨ではありません。じゃあ一体誰が、ね、この人間をそういうありさまにしたかというと、サタンです。悪魔サタンこそ訴えられるべき。だから、ね、主はですね、このサタンに対してむしろ訴える。このヨシアに対しては、彼は、燃え差しではないかというふうに主は言われるんですね。不思議な表現です。燃え差し。もう燃え尽くした後なんですね。主は私たち、本当にこの、まず罪を清めてほしいんです。私たちが、ね、このイエス・キリストの贖いの血潮を、ね、しっかりと身に帯びて、贖いの衣を、ね、それはイエス・キリストの血です。これを着て、御前に進み出るのであるならば、一切訴えられることがないんです。そして、ね、頭に清いターバンをかぶらせなさいというふうに、ね、言ってくださいます。私たちは、このイエス・キリストの贖いなしで、御前に進み出るとするならば、本当にこの、汚れたありさまで主から打たれて、ね、しまってもおかしくはないものです。で、このエステルは、この王妃の、ね、衣装を着て進み出ました。これはエステルの、ね、好みの衣装じゃないですね。エステルが買ってきたものではありません。与えられた装いです。エステルが最初に王様の前に出たときは、この宦官ヘガイのアドバイスしたもの以外は身につけなかったというふうにありましたね。このエステル自身の好みは一つもなかった、ね。この王様の好み、ただ王様が着飾らせたいというそういう飾りだけを、それを身につけて進み出ること。これが王の好意を得られる、その秘訣です。 この時、王妃エステル、王様から送っていただいた衣装でしょうかね。あるいは、宦官ヘガイ、王様の好みを熟知しているヘガイの勧めた衣装だったか、それはわからないんですけど、とにかく、王様の好みの装いを身につけて、そして命がけで王に訴えるために、この自分の民、ユダヤ人の救いのを、訴え出るために、その場所に進み出ていったんです。こうして、断食で身を清め、霊性を整えて、そして王妃の衣装を着て、王の好みの衣装を着て、そして命が、かかっているその場所に進み出てきたエステル。何も言わないその佇まいを、それを見て王様はどういうふうに、まあどうだったでしょうかね。2節見ますと、王が中庭に立っている王妃エステルを見たとき、彼女は王の好意を得た。王は手にしている金の尺をエステルに差し伸ばした。エステルは近寄ってその尺の先に触れた。アーメン。王妃エステルは、王の好意を得たと書いてあります。この好意を得る、これですね、実はエステル記の中で何度も出てくるキーワードなんですね。エステルにつきまとうキーワード、これは好意を得る、というキーワードですね。まあ、2章9節の方で、高級の監督官ヘガイの目にかなった。これ、好意を得る、と同じ言葉です。二章十五節でも、彼女を見るすべてのものから好意を受けた。ですから、エステル、誰かに妬まれたり憎まれたりするキャラクターでなくて、みんなから好意を得るキャラクターなんですね。二章十七節でも、王の好意と寵愛を受けた、というふうに書いてあります。そして、今日のこの五章二節でも、王の好意を得た、って書いてあります。なんでこれほどまでにエステルは人から、王から、好意を得るのか。好意を得る条件は何だったでしょうかね。先週学びましたけれども、好意を得る。先週ちょうど2章を見たんですが、まず、2章15節のところを見ますと、このエステルは、王の宦官ヘガイの勧めたもののほか、何一つ求めなかった。こうしてエステルは、彼女を見るすべてのものから好意を受けていた。アーメン。エステルは、本当にこのプロフェッショナル、この王に対してのプロフェッショナルであるヘガイの勧めたものの他は何一つ求めなかった。で、それで、こうしてエステルは彼女を見る全てのものから好意を受けていた。ですからエステル自身の好みは一切出さず、ただプロフェッショナルのその勧めたもの、私たちは本当に霊的なプロフェッショナルの勧めたものだけを身につけて主の御前に進み出るべきですね。さらにもう一つ、エステルはモルデガイが命じた通りに行っていた。モルデガイに養育されていた時と同じように彼の命令に従っていた。ですから従順する心、服従する心、これがエステルのキャラクターです。ですからエステルの美しさは外見の美しさだけではなかった。先々週ですね、見ました。外見だけの美しさは、ワシティですね。けれども、エステルは外見の美しさ、プラス、この内面の美しさを身に備えていたんです。何が真の美しさか、先週ね、見ました。あなた方の飾りは、髪を編んだり、金の飾りをつけたり、着物を着飾るような外面的なものでなく、むしろ、柔和で穏やかな霊という朽ちることのないものを持つ心の中の隠れた人柄を飾りにしなさい。これこそ神の御前に価値あるものです。第一ペテロの3章に書いてあります。女性献金の献金袋に書いてあるんですね。この、ですから私たちの飾り、真の飾り、確かに髪の飾ったり、金の飾りをつけたり、外面的な飾り、これは女性のたしなみであるんですけども、しかし真の飾りというもの、それは柔和で穏やかな霊、ですね。これが朽ちることのない飾りです。その反対の性質が、ワシュティですね。 今、トマちゃん、信玄7章をコンプリートしましたね。そこに、騒がしい女が出てきますね。この女は、騒がしくて、御しにくく。今の訳では、騒がしくて頑なででしたっけ？騒がしく頑なで、ね。あと、臆面もなくって、そういう性質ですね。unruly and defiant って、ルールに従わない。また、もう敵対的な、まあ、そういう意味ですね。blazing face、ね、臆面もない、厚かましいって、まあ、ヘブライ語では臆面もない、ね、アーザスって言うんですけども、これ、強くするとか大胆にする、ズーズーしい、厚かましいって、これが、この女の、ね、性質。また、ね、ワシティの性質、ね、ズーズーしい、厚顔、無知、まあ、面の皮が厚いっていうんですかね。また、臆面もない、ね、臆する面がないという感じですね。エステルは、まあ、内心、ね、臆する面があったかもしれません。でも、王の前に進み出ました。王の、ね、この法令に背いていった理由には、ちゃんとした理由がありました。ワシティは、王様の呼び出しに、臆面もなく、ね、断りましたね。それは、彼女が、王よりも、ね、何か、自分も、ね、王のように高い地位になろう、まあ、そういった傲慢さがありました。で、そのゆえに彼女は降ろされてしまいました。本当に、このエステルの美しさ、それは、ね、外面的なものだけでなく、柔和で穏やかな霊、またよく聞き従う心、そしてプロフェッショナルの助言に100%従う。自分のやりたいは1%も出さない。そういう、この内面の美しさ、プラス外面の美しさ。それがあったから、だから王の好意を得て、またみんなからも好意を受けて、そして、この栄えある地位に彼女は、つかせられたんですね。上り詰めたんじゃない。他人から、王様から、神様から、その地位が与えられたんです。この地位が与えられる性質、本当にこの私たちも、この柔和で穏やかな霊、これをもって、本当にイエス・キリストの御前において、素直な、従順な、柔和な心、それをしていくのであるならば、主が私たちに、汚れた思い、心、そうしたものを脱がせて、礼服を着せよう、晴れ着を着せようというふうに言ってくださるんですね。この王様から支給された、この晴れ着、服。これを着ないまんま王の宴会に出るのであるならば、外の暗闇に放り出されて、しまう、この王の宴会の例えでありましたね。王の宴会。そこにおいて、晴れ着を着ないで、着た者が一人おりました。晴れ着を持っていなかったんじゃない。王から支給されていたんですけれども、それを着ないで、この王の宴会に出たところ追い出されてしまいました。私たち、この礼拝という場面、本当にセレブレーションです。宴会です。そこにおいて、本当に私たちがイエス様からの贖いの衣を着ないまんま、ずかずかと、臆面もなく進み出たりしていないでしょうか。それは、外の暗闇に追い出されてしまう、性質です。このエステルに向かって、王は金の酌を述べて、王の好意を受けました。どうか皆さんも、このイエス・キリストという誠の王を前にして、本当に柔和で穏やかな霊という、朽ちることのないものを持つ、心の中の隠れた人柄を飾りにして進み出て、そして、本当にこの救わ未来の地、この日本の地の救いのために、エステルのごとく訴えて、そして、本当にこの日本に救いをもたらしていく、そのように用いられる皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ、愛するイエス様、王の王であられるあなたの御前に進み出るときに、いかに主を私たち、ふさわしくない思い、心、たしなみで、時間が来たから、などと言って進み出てきていたことでしょうか。主を本当に許してください。主を本当に、あなたの御前に進み出るときにおいては、あなたの喜ばれるこの柔和な、またよく聞き従う心、それをもって進み出て、 そしてあなたからいただいた飾り、あなたの好みになりたいと願う心を持って、主よ、本当にいつでも私たち自身を飾ることができますように、どうか助けてください。エステルのごとくなることができますように。主よ、またエステルをどんどんと育てていくことができますように。私たちが本当にモルテガイのような、エステルのような凛々しさ、美しさをしっかりと身につけて、今日も一日働かせてください。感謝して愛するイエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
どうしても私たちは言葉数多く神と人の前で言おうとするものです。イエス様、エステルは何にも話さずに王から支給された礼服を着て、何にも話さずに王の前に自分の姿を立たせ、エステルが願っていることを王が言うように、主よ、あなたの御前に降りて断食をして勤め、そして王自身がエステルの話したい言葉を話せるようにしてくださったことを感謝します。
ね。
どうしても私たちは自分の拙い言葉で神と人の前に立ち、伝えようとしていますが、主よ、伝えるということではなく、主が私たちの内心を汲んでくださる。人が、王が私たちの内側を汲んでくださる。この整え、この備えが必要であることを、今日あなたが明確に示してくださったことを感謝いたします。エステルとユダヤ人は3日間、本当に口をイエス様にだけ開いておりました。口に入れることを一切入れず、自分たちの内側をイエス様の御前に吐き出していたので、主よ、私たちにも自分の手に負えないピンチが訪れた時、そうじゃなくてという人との会話を優先するものではなく、イエス様の御前において、主よ、どうしようもないこの現実を助けてくださいと祈って吐き出し、そして人には物を言わなくても、たとえ王であっても、主は私たちの内側を組む王として立たせてくださることを感謝します。主よ、大事なことがあるときに私たちの唇の断食は本当に必要です。食を断つ断食はよくします。でも自分の唇の無造作に発するこの言葉の断食は私たちはあんまりしません。主よ、イザヤの唇、祭壇の炭火であなたを触れて、その全ての動画を取り除き、清めてくださったこと、主よ、私たちにも祭壇の炭火が必要です。あなたの御前において、心の内の思いを発することも必要です。主よ、食を断つという断食ではなく、まずこの言葉を断つことができますように。そして、 心の内側を組んでくださるあなたの御前において、ほどほどく成功する断食を捧げることができますように。
アーメン。
主よ、あなたが私たちを祝福してください。
アーメン。
エステルとユダヤ人はと書いてあります。主よ、私たちもこの木や人は未来のこの土地のために、そして必要な恵みをいただくために、私たち自身があなたの御前に断食しなければならないことであるなら主よ、させてください。
アーメン。
そして私たちの内側を組んでくださる主の恩恵に預かることができますように。
アーメン。
御霊を助けてください。
アーメン。
イエス様のお名前によって祈りました。
アーメン。
この時間祈っていきたいと思います。王が支給してくださった礼服を着て立ったエステルのこと、私たちもイエス様が私たちに与えてくださった血潮の衣を着て、イエス様の御前に立ちたいと思います。イエス様は、私たちをこの王より心よく受け入れてくださる方です。ティアのために、筑波未来、キリスト教会のために、救われるべき人々のために、この教会とティアが成し遂げるべき諸々の働きのために、またよく横浜天聖キリスト教会のために、今日も祈っていきたいと思います。主の皆を呼ぶ者はみんな救われます。今日もイエス様の名前を呼んで祈りましょう。